はい、渡辺です。今日はあのね、仮想通貨業界でね、ステップンっていう、なんか聞いたことあるでしょ、みんな。あのビジネスとか投資とか興味ある人は結構聞いたことあると思うんだけど、あの歩くだけで稼げるっていうアプリがあったんだけど、まあ、それが大暴落したと。大暴落っていうか、まあ、10分の1とかになっちゃってるのね、価値が。3日、たった3日間とかで。で、起きた原因なんだけど、あの5月の24とか23ぐらいに日給1000万円とか、ね、めちゃめちゃお金入れてる人はね、あのだいたい10日ぐらいで回収できるらしいんだけど、だから1億円入れてれば、まあ、日給1000万円とかになった。だから10日目以降はもう1000万ずつ増えていく。で、5月22、3日ぐらいにもう本当にネット上で有名になって、あのビットコインのグループとかでもそのあたりぐらいでめちゃめちゃ儲かるってなって一気に参入したわけ、みんなね。で、参入するのに、まあ、その5月の20何日だと、まあ、最低でも40万円くらいの靴を買わないといけないわけね。 NFT ね、靴の絵が書いてある40万円最低でもね。高いのだとなんかもう200万とか、あの高い靴を買えば買うほど報酬がでかいんだって。で、さらに靴と靴を掛け合わせて、さらにそこで使われてる仮想通貨を何十万円分ぶち込むと、もう一個の靴が安く生成できるんだって。で、その靴を売ったりすることもできるんだって。で、その靴を売る行為は48時間に1回とか、俺やったことないけどね、24時間に1回とか、そんなに連続はできないんだけど、1日1回ぐらいかな、こう販売できるようになってるシステムらしいのね。詳しいことはもうちょっとここで終わりだけど。で、これがもうすげえやばいんだよ。何がやばいかって、仮想通貨に関わってた人たちのほとんどが手を出したわけよ。俺は出してないけどね。俺はもう絶対ビットコイン以外買わないって、こうなるってことが分かってたからね。あの、もう絶対買わないと思ってたから。この仮想通貨業界は何度も俺が言ってるように、ビットコイン以外のゲームに手を出すと殺されるゲームなわけよ。あの、みんなは仮想通貨にかけて勝つゲームだと思ってるし、ステップみたいにそのブロックチェーンゲームをやって歩いて金を稼ぐと思ってるけど、俺はもっとでかい視点で見てるの、この業界をね。そのでかい視点の中ではビットコイン以外の通貨に手を出した瞬間に金が溶けるようになってると思ってんのね。まさに今回もそうで、で、今回一番やばかったのは、あのね、仮想通貨にね、携わってる人のほとんどが手を出したわけよ。だからビットコインのグループでも、ビットコインのうちの、持ってるビットコインのうちの何割かやっぱ振り分けて、大暴落したわけね。で、これ、俺がずっとさ、昨日までずっと調べてたんだけど、調べてたのは何かって言ったら、ステップの内容を調べたのもそうなんだけど、どれくらい損したのか調べたんだけど、ある法則に気づいたんだよね。それは何かって言ったら、金を持ってれば持ってるほど損してる。要は、これね、一足40万から200万の靴を買わなきゃいけないわけですよ。そんだけ利益を得るには。まあ、っていうか、そういうことが条件で儲かるってことが広まったから、みんな借金してやったらしいのね。ツイッターの人たちとか。だから、ステップン借金とかやるとすごい出てくんだけど、あの、ステップンで200万消費者金融でやって、10日で回収頑張りますとか言って、もう3日目でダーンって暴落しちゃって、10分の1になっちゃったから、もうほぼ回収できないわけですよ。今後も上がってこないって言われてるし、まあ少なくとも、俺は手を出さないけど。まあとにかく、その借金してやったやつがいるんだけど、そこじゃないんだよね、問題は。これ、金持ってるやつもかなり入れちゃってるらしいのね。言わないけど恥ずかしいから。もう要は自分がおバカっちょですっていうことを言うことになるから、みんなあんま入れてないみたいな素振り出すんだけど、持ってれば持ってるほど入れてるわけよ。これどういうことなのかって言ったら、金持ってないやつは借金して200万。まあそれはレアなわけよ。珍しいってことね。 ほとんどの人間が持ってる額の限界まで入れてんのね。だって普通の人間100万とか200万しか持ってないわけですよ。みんなやっぱ200万貯めるのっていうのも大変なわけ、今この世の中でね。だからビジネスやるときはみんな借り入れを起こしてやったりするわけよ。だいたい貯めた分以上は貸してくれるから、200万貯めたら200万貸してくれるから、それでスタートしたりするのね。なのでもし300万持ってる貯めた人がいるんだったら、まあ200万とか300万入れちゃってるわけですよ、これやるってなったら。でビットコインとかの、まあじゃあ数千万円とか持ってる人たち、まあ分かりやすく言うと、じゃあ1億円持ってた人たちがいたとしたら、その人たちもやった場合、まあ500万1000万下手したら3000万とか入れちゃってるわけですよ、のめり込んじゃった人は。でこれタチが悪いのは、1月ぐらいにはそこそこ稼げるで有名だったらしいのね。1月ぐらいの。で、2月3月って有名だったんだけど、何が起きたのかって言ったら、あのね、チェーンってわかる？あのね、最初はソラナのチェーンでやってたんだって。ソラナっていうところに載ってるチェーンね。そこのアプリとして立ち上がったんだけど、バイナンスっていうところのチェーンも立ち上がったわけね。5月に。5月の始まりに、バイナンスもチェーンとやります。でチェーンやる場合はこれね、楽天とアマゾンに出店するみたいな感じで、そのステップンのアプリは同じアプリなんだけど別々に作るわけよ。ソラナのチェーンにゲームを作って、バイナンスのチェーンにアプリを作るから2個に出店するような感じなわけね。そこで今までソラナで3ヶ月ぐらい1月からやってたやつらが気づいたことがあるのね。それは何かって言ったら、あれ ?5 月から始まったバイナンス、めちゃめちゃ儲かるんだけどって。もう価格差が10倍くらいになってたんだって。要は、1月から3月くらいに流行ってたから、そこそこ稼げるって。そこで慣れてたわけよ。そこに行って手を出した奴らっていうのがいるんで、このパターンがあって、なぜ、そのステップに手を出したのかっていうのは、ビットコインのグループとかでもね、このゲームファイっていうか、このブロックチェーンゲームで一山当てようっていうグループが立ち上がるわけ、やっぱり、その、スレッドが。で、俺はもう見てなかったけど、そこで盛り上がってる奴らは、まあ、いや、ビットコイングループなのに、そのうちの何割か振り分けてステップにやるわけですよ。で、もう一個手を出したグループっていうのは、この仮想通貨っていうのにすごい可能性があるんじゃないか、 NFT ってすごいんじゃないか、俺は出遅れてるんじゃないかっていう、まあ物販とかやってるやつらとかいるじゃん。まあなんかコンサル生に聞いたけど、ツイッターで物販紹介してるようなやつらいるじゃん。フォロワーが1万人とかいるようなやつら、あいつらももうやってたんだって。その1月とか2月にステップやってますって言ってる、そいつらが1月3月グループなわけよ。ソラナでやってたやつらね。そいつらは、なんかね、期待値とかを計算するスプレッドシートみたいなのも出回ってて、そこにいろいろ入力すると、この靴とこの靴を何足持って歩くと何ヶ月で回収できるとか、何日で回収できるっていう、そのシートみたいなのがあるわけよ。で、それはどうやって作られてるのかって言ったら、ステップンの運営が、これとこれを掛け合わせるとこんぐらいの靴が生まれますみたいな、一応データを出してて、そのデータを、まあ、パチスロみたいなもんだよね。確率が出てて、それを当て込むと、これとこの靴を使って1日どんぐらい走るとどんぐらい回収できるっていう、その、利益計算シートみたいなのも出回ってたわけよ。だから、1月から3月までステップンやってた奴らは、その、バイナンス、B 国って言うんだけど、バイナンスの B 国。で、ソラナを S 国って言うんだけど、その、B 国。新しく5月から始まった B 国のところの期待値がものすごい、このスプレッドシートで計算すると出てることになって、お金を40万とか200万とか入れれば、もう10日とかで回収できて、残りからもう日給100万、1000万っていけるってなったから、もう金を持ってて、なおかつ1月から3月にステップン触ってたやつらはもう根こそぎ5月に B 国のバイナンスのその10倍の単価ソラナよりに一気に行ったらしいだよ。で、さらにそいつらは計算式を分かってるから持ってる額のかなりを入れたらしいのね。 言わないけど、言わないの、ここは俺が調べたんだよ。だから、持ってれば持ってるほど入れたってことなわけ。で、なおかつ1月から3月に触ってた人ほど B 国に行ったわけね。B 国ってバイナンスの5月から始まった10倍のか、あの、ソラナでやってた時の10倍の期待値ってやつね。期待値ってかもう額も10倍なんだけど、投資額も。まあ、あとは投資額。で、1月から3月ソラナでやってた時は、その、払った額が投資が回収できたっていうのを経験してるわけよ。ごめんなさい、あの、ステップンを初期から触ってた人、4ヶ月前とかから知ってた人ほど、これがすぐに回収できるってことがわかるわけだから、B 国に行くわけよ。バイナンスの5月から始まったね、B 国って言うんだけどね。その B 国に行って、お金持ってれば入れちゃうわけじゃん。うわ、遠金回収できるんだとか。そうじゃん。だからこれ、あのね、誰がいくら使ったとかじゃなくて、俺が見た感じ、持ってれば持ってるやつほど入れてるはずなわけよ。要は、1億持ってるやつは数千万入れるし、200万しかないやつは200万か180万かギリギリまで入れるし、もう全く持ってないやつは消費者金融で金を入れるしってことね。わかる、言ってる意味。つまり、自分のキャパシティぐらい、入れちゃってるわけですよ、みんな。わかる、言ってる意味。10日とかで回収できるっていう、その、10日とか、最低でも30日あれば回収できることは、1月から3月の経験値でわかってるわけよ、そいつらは。最低でも30日あれば回収できるって。つまり、5月にその、10倍の単価で動いてる B 国を見た奴らは、っていうか、まあ、その、ステップをやってる奴らには情報が回ってくるから、もう1月とか2月とか、もう12月とかわかんないけど、3ヶ月前ぐらいにステップを1回でも触ったことあった人たちは、2のグループには回ってくるから、その情報が 5月の初めぐらいに。あれ、バイナンスで新しくステップも始まったけど、単価が10倍だぞって。で、こんなの回収できるんだから、しかも、今だったらなんかボーナスステージなのかわかんないけど、30日で回収、だいたい30日で回収できたんだって、今までは。で、どんぐらいなのかって、30日だから、だから、3000万入れたら、100万、100万、100万、100万の30日だから、30日で回収でしょ。わかる、言ってる意味。だから、5月に入ったやつらはこう思ったんだって。これ、30日で最低でも回収できるのに、今10日とかで回収できるぞ、と。で、このステップンが、まあ、暴落する可能性はあったとしても、30日持ちこたえればもう回収だし、今は10日で回収できると。もしたとえちょっと暴落したとしても、最低でも30日で回収できるゲームなんだから、これはってことでその情報がステップングループにブワーって回ったわけよ。まあ、ステップングループっていうか、ステップをやったことある人たちが覗いてるグループには一気に広まったわけね。それで、うわーっつってもう目がドルマークになったやつなんで、俺が言ってたビットコイン以外のものに手を出したやつから死んでいくっていう、まさにそのゲームが始まったわけよ。しかもこれ暴落した理由がもう絶対に防げない理由なの。それ何かって言ったら、中国でステップも流行ってたんだって。その中国でやることが禁止ってなったんだって。もともと禁止だったんだけど、抜け穴を通じてやってたやつらがいたんだって。中国では NFT とか仮想通貨は禁止なんだけど、NFT は禁止じゃなかったんだって。だからその抜け穴をかいくぐって中国人たちもやってたんだけど、運営が、ステップの運営が中国政府から怒られたから、もう中国で GPS 使って動いてたらもう報酬渡さないって言って、もう切りますよ、7月になったら切るんでって言った瞬間に、5月の20何日か、5かな?まあ5月の25日ぐらいに、中国人が一斉に投げ売りを始めたわけ。もうじゃあ、中国政府がダメだって言ってるし、その、ダメだっていうか、ステップの運営が GPS で中国で動いてたら、もうそいつらにお金を発生させない、あの、走って動いたって、お金をあげないよって言ったら、中国人たちの投げ売りが始まって大暴落したわけよ。つまり、この大暴落の理由が、運営が中国では禁止になりましたよってのを5月20何日、25日ぐらいにアナウンスしたことなわけよ。で、 面白いのが、その3日前に、もうネット上に、ステップンで日給1000万出してるやつがいる、あの、送り人も現れたって言って、すごい、俺の耳にも入るくらい、すごいブワーってバズったわけよ。で、そうなったらどうなるかって言ったら、要は、大暴落する3日前、4日前にバズったわけで、ものすごい、もう、そうなったら、どうなるかって言ったら、そのステップの中で使われてた、コインとか仮想通貨とか、ステップのそのね、靴の絵が描いた NFT とかがもう爆上がりしたわけよ。だってみんな参入してくるから。5月に始めたやつら最初30万とか20万で始めたの靴が、もう一気に400万円とかになって、もう、うわぁ5月の最初に始めた時3足ぐらい買ったけど、もう今またこれ急速に増やしたいと思ったんだけど、買えないじゃんっていうぐらい、持ってた靴の値段も爆上がりして、急にこの10日間とかね。で、新しい靴を買う金もなくて、ただ、ミントって言って、その靴と靴を掛け合わせると生まれてそれ売れるわけよ。そのアプリの中で。らしいの俺やったことないけど。それで売れるからガンガンガンガン。で、こっからなんだけど、売ったものは、ステップンの通貨になるんだって。GMT だかなんだかっていう。で、それを、あの、US ドルとか日本円とかに直してればよかったんだけど、その、靴を売ってもらえる仮想通貨も爆上がりしてるから、もう目がドルマークにみんななってるから、何千万とか入れて、回収する、要は日本円にする、円転って言うんだけどね、円転する、ドルにするっていうことよりも、売って、そのまま仮想通貨、ステップンの仮想通貨で持ってたら、爆上がりしてるわけだから、みんな売っても、その、ステップンの中で使える仮想通貨のままにしてたやつがほとんどらしいのね。わかる言ってる意味。日本円にちょこちょこちょこちょこ書いてればダメージなかったんだけど、もう、靴を売ってもらったステップンの仮想通貨までもがどんどん値上がりするから、靴と同じように。もう、同じぐらいの勢いで値上がりしたんだって。靴も値上がりしたし、コインも値上がりしたみたいな。だから、売っては、その仮想通貨にしといて、日本円にしないでね。で、またそれが値上がったら、靴と靴を掛け合わせるお金に変えて、それをぐるぐる回してたから、暴落した時に、もう全部巻き込まれたんだって。日本円にしてるやつほとんどいないんだって。だから、10日間生き延びれば、あのもう回収できるっていうのが、一気に広まって、その10日後とかだよ。中国禁止っていうのと同時に大暴落。そんなの読めないじゃん。そのアプリにバグがあったとかさ、徐々に人気がなくなったとかだったらともかく、その運営がいきなり中国これから禁止になる、中国政府に怒られたから7月に全部出てってね、もう GPS 動いててもお金渡さないよって言ったら、その瞬間5月何日投げ売りになったから、これ何が起きたのか、要はまとめると、金を持ってるやつであればあるほど入れちゃってるわけですよ。だからもう、その、聡明な人たちは動いてないよ。まあ俺みたいに。そういう人たちは動いてないけど、やっぱり、まぐれでビットコイン持ってて偉そうにしてた奴らとかは、目がドルマークになって入れまくっちゃって、多分数千万は溶かしたと思うんだよね。で、この下落相場での数千万ってかなりでかいはずなんだよね。その、だって、下落相場で3000万だとしたらさ、今からビットコインが3倍とか、まあ他の通貨が3倍とかなったらで、ビットコインが2倍になったら他の通貨4倍5倍になるんだから。そしたら1億とかになるわけだよ。つまり、半年前とか1年前には1億円の価値があった通貨なわけよ。今3000万って。そうじゃん。いや、ビットコイングループのやつらね。その3000万、おそらく3000万くらい入れたと思うよ。だって、一足数百万でしょ。で、数千万持ってるやつって、その、100万とかもらったって意味ないからさ、意味ないっていうかあんま嬉しくないじゃん。10万とか20万もらったって。だからやっぱり金持ってれば持ってるほど目がくらむから、
つまり俺何が言いたいのかって言ったら、これで溶かしたやつがいくら溶かしたかっていうのは、そいつがいくら持ってるかに比例するわけよ。わかる？言ってる意味。つまりもし俺がこれをやってたら、俺も数千万溶かしてたと思うわけね。もし俺がやってたら、俺1万ずつ毎月もらったって、毎日もらったって意味ないんだから、やっぱ、入れちゃうじゃん、俺だって。つまりこれ、お金持ってるやつが手を出せば出すほど溶かしてるわけよ。言ってるのわかる？いやいやいやいやいや、他に振るい分けてたんじゃないんですか？ステップンに2000万入れたんだったら、8000万ぐらいビットコイン持ってたんじゃないんですかって言ったら、それは持ってたやつもいるだろうけど、ほとんどの人間が、やっぱり結構取れるリスク限界まで取っちゃったわけよ。で、これ、そこまでして入れたやつと、ビットコイン10持ってたとしたら1しか入れなかったやつ。まあ1とか、まああくまでも数十万しか入れなかったやつと、やっぱもう、取れるリスクいっぱいまで入れたやつの違いっていうのがあるんだけど、あのね、やっぱ、投資だけやってる人いるじゃん。要はビットコイン持ってずっとガチ押してもう何もしない。2014年からビットコインずっと持ってて、もうそれで仕事辞めちゃって、あとはもうファイヤーみたいに自由に暮らしてる人ほど入れたわけよ、これ。なんでかって言ったら、やっぱり、この仮想通貨業界だけをビットコイン持って握りしめてて、他にやる仕事がない人いるじゃん。他にやる仕事がない人。わかるって言うの？俺だったら物販とか中国行ったりとか、こう仕事があるわけじゃん。コンサルしたりとか、音声配信したりとか。そういうことがない人たちもいっぱいいるわけよ。もう初期の頃からイーサリアムとかビットコイン握りしめてたら、もうコミュニティずっと覗いてツイッターでつぶやくような奴ら、もう仕事がない奴ら別に。特に別に日本円を稼ぐ仕事をしなくても過ごせる奴らほど入れちゃってるの、これね。だからもう、ビットコイングループの1割から2割ぐらいの資産溶かしたんじゃない？今回。言わないけど相当、かなりやられたやつもいると思うよ。10日逃げ切ればいいんだって思ったやつは、もうビットコインかなり崩して入れちゃったはずだから、今回これ。相当アホだよね。でそいつらがなんでそうなったのかって言ったら、やっぱり、この仮想通貨だけの世界にのめり込んじゃってるからなわけね。もう、暇でしょうがないわけよ。で、動いちゃったわけよ。言ってるわかる？あのね、なんだっけな、昔、司馬遼太郎の本で、豊臣秀吉と、織田信長の一番の重臣の柴田勝家だっけな、が、戦って、最後、豊臣秀吉が取って天下統一したわけよ。まあ、明智光秀はその前に撃っといた。その一個手前にやっつけて、今度は織田信長の家臣と豊臣秀吉たちの戦いになったわけね。で、確か柴田が負けたんだけど、そこじゃなくて、その司馬遼太郎に書いてあったのは、二人とも動かなかったんだって、試合。ずっと動かなかったんだって。だからもう、豊臣秀吉と柴田かな。とにかく戦うときに、全く動かなかったんだって。なんでかって言ったら、達人同士の戦いになると、先にミスった方が負けなんだって。だから、一歩でもミスったら負けなんだって。だから動けないんだって。もう向かい合って。そこに豊臣秀吉は、柴田勝家かな確か。名前はちょっと忘れちゃったけど、の、息子が血気盛んで、もう成績上げたくて仕方ないってことを掴んで、そいつを煽ったわけよ。息子のグループの方、軍団の方、おーいっつって。で、柴田は息子たちに絶対動くなって言ってたわけよ。動くなって、絶対にって。そしたらご報告申し上げますって。なんだって言ったら、息子殿、もう婿殿の息子殿が動いて豊臣秀吉のところに攻め行きましたって言ったら、なーにってなったわけよ。この瞬間柴田は負けを確信したって。もう、プロ同士の戦いだと動いちゃいけないわけですよ。だからもう、そこを攻め入られて、もうやられて、もう崩されたってことね、陣をね。まあ、俺が言ってるのは何が言いたいのかって言ったら、このビットコインとかの戦いは、もうビットコインを握りしめて動かない、もう本当戦いなわけですよ。動いたら負けなのね。それで、動いた奴らの特徴っていうのは、他に仕事がなくてビットコインだけを握りしめてた奴ら。そいつらは動いちまったわけですよ。で、もう一つが、どういう奴らが動いたのかって言ったら、物販系とか、情報発信やって、うわぁ、 新しいテクノロジーだ、置いてかれるって思ってたやつらは先にこういうステップに手を出してたわけよ。例えば俺のリスナーとかでなんか、え、いつ何やってんのか聞いてやろうみたいなアンチみたいなやつらっつうのは、うわー NFT ってのがすごいんだ、乗り遅れるだって言ってステップとか手を出してるやつら、要は1月とか2月そいつらのツイッター見てステップに手を出してるやつらはもうみんなこれに巻き込まれてるわけね。言わねえけど。で、例えばそいつらがじゃあ1000万持ってたっすね、余剰資金で。そしたら多分そのうちの相当入れてると思うよ、今回は。だからもうそれがもうほぼ10分の1だから、ほぼ溶けたってことね。だ持ってれば持ってるほど入れてるはずだから。え、どういうことなんですかと思うじゃん。うん、つまり、その、物販系のツイッターのやつらとか1月とか2月とかバーって見てって、もしステップにやってるみたいな話になったら、そいつらが持ってる余剰資金のほとんどが溶けてるはずってことなわけね。かなり可能性高いわけよ。だから持ってれば持ってるほど入れてるから。言ってるの分かる？つまりもうそいつらは、まあ、あなたたちって言い方あれですけど、同じくらいもう金なくなっちゃってるわけなんですよ。もちろんそんなこと言わないだろうけど。だからもう手持ちの余剰資金は全部解けたと思うよ、今回ので。え、どういうことなんですかって。いや、だからそいつらが、例えば物販教えてて、フォロワーが1万人いようが、お前らより手持ちが今ないってことなわけ。え、マジですか？マジだよ。その、初期の頃に、ステップにやってればやってるほど今回のその数日で回収できるっていうのにはすぐにキャッチできて、で資金を持ってれば持ってるほど入れちゃってるわけよ。わかる？だから見てみ、例えばなんかこいつ確かなんか物販系のやつなのにツイッターでなんかステップやってるとか、なんかたまにほざいてたな、なんかビットコイン買ったとかって言ってパッパッパって見てみ、あのもう損したっていうオーラめちゃめちゃ出てると思うから、そいつらって言わないけど分かるから、元気がないとかで。そんなの1000万持ってて100万とかしたら別に元気なくなんないね、なくなんないから別に。俺そんなのしょっちゅうだから、別にあの含み損とかで動いてて全然そのなんて言うんだろう、あの1000万持ってて100万溶けたぐらいだったらもうやる気なくなったとかそういうこと絶対言わないから。なくなったっていうのはもうどんぐらいかって言ったら、1000万持ってたら800万ぐらいなくなったはず。もう最低でも半分以上なくなったはずだよ。で、普通に2000万とかの余剰資金って持ってるやつって珍しいと思うのね。わかる？言ってる意味。2000万とかの余剰金って持ってるやつ、あのビジネスちゃんと言ってるんだったら余剰資金で2000万持ってるやつって珍しいはずなわけですよ。で、そのもし2000万もし持ってたとしても、その2000万のうちもほとんど溶けちゃってるはずなわけね。じゃないと元気がないツイートなんかしないわけだから。言ってる意味わかる？つまり、今お前らが、あ、この人物販の情報取ろうかな、フォロワーもいいし、なんて言ってるやつは、お前らよりもう資金持ってないから。貧乏人だから、そいつらもう、本当に。いや、マジだから。だからみんなにこれを配信してんだ、俺。お前ら気づいてますかって。え、どういうことですかって。YouTube で Amazon EM が、でもそいつらの Twitter とか見てみ、元気ないから。で、さらにそいつら溶かしたし、そいつら過去にもし1月とかにステップンとかもしやってるんだったら、そいつらはもう完全に余剰資金にほとんど溶かしたから、今回。これはね、溶かすよ、今回これを見てたら、時系列追って見てったんだけど、特に初期に1月、2月、3月にステップンを何回かやったことあるやつ、特に、あの、このテクノロジーに乗り遅れちゃいけないとか思ってるやつらとか、あとちょっとコンサルとか情報発信でノート売ったりして多少お金があった奴らとかで、よくツイッターやる奴ら、だってツイッターやる奴らから流行るんだもん、この仮想通貨って。仮想通貨の一番の情報源ってツイッターだから、ツイッターでホラーが多い奴らとかで、そいつらに特徴がさらにあるのね。で、その手を出した奴らの特徴は本当はほとんど儲かってない奴らなわけ。だってもうめちゃめちゃ自分のビジネスで儲かってんだったら、ステップにそんな金入れないわけなんだから。つまりステップにそんだけの金を入れたってことはどういうことなのかって言ったら、本当は喉から手が出るほど金が欲しい奴らってことなわけよ。なんでそんなに喉から手が出るほど自分の資金をそのなくさないっていう行動を俺はしてんのに、俺は絶対自分の資金をなくしたくないから BTC にしてるわけよ。なくしたくないからなわけよ。持ってるから。まずは守りを入ってるわけね。ビットコインっていうのは他の業界からしてみたらめちゃめちゃ危ないって言われてるわけよ。 で、なんで、さらにビットコイン側の仮想通貨側から見るとビットコインっていうのは、まあ一番期待値が、期待値とか一番上げ幅少ないよねって言われてるわけよ。そこにお金を入れるのはなんでかって言ったら、持ってるからなくしたくないわけよ。言ってみわかる？じゃあなんでそいつらはステップに金を入れたんだってことなわけよ。それはもう持ってねえってことなわけよ。たとえ持ってたとしても数百万とか、じゃあ持ってても1000万くらいだよね。それをもっと増やさないと、本当の現実の自分が言ってるツイッターの金持ちぶってる自分との差が埋められない、今回がチャンスだと思ったわけよ。で、持ってるやつはやつほど入れてる。厳密に言うと持ってる額のかなりの割合を入れたってことだね、今回。なぜなら10日で回収できるわけなんだから。で、一番まずかったのは、本当は炎天すればよかったの、毎日のように。ただ炎天しなかったのはなぜかって言ったら、その仮想通貨まで上がってたからなわけ。わかるっていう意味。つまりこれ、ツイッターをやる人間、なおかつ、実は金持ってない人間、そして、金持ちになりたくても、うずうずしてる人間、そして、多少情報発信で金が入ってた人間のやつであれで、さらに1月、2月、3月にステップを1回でもやってたやつが情報回ってくるから、のやつであればあるほど、その自分の持ってる資金の割合をドーンって入れちゃって、たった数日間でバーンってなくなって、もう見ればわかる。こんなね、自分の資産がね、5割以上溶けた状態だったらだよ。資産ってあれだよ、在庫じゃないよ、その余剰資金。5割以上溶けた状態だったら、元気もなくなるから、絶対に。そういうの絶対にツイッターとかに見えるから、そいつの心境とか。例えば YouTube やってんだったら目が死んでるとか。もう、明らかにわかるから、本当に、そんなの。だからもう、そいつら、じゃあ今どういう状態なんですかって言ったら、フォロワーがいても金はお前らよりない状態だよ。つまり、飯馬でしょってことなわけよ。っていうことを、俺、昨日コンサル生に話したら、って言うから、何ですか、って言って、俺言ったじゃないですか、絶対手出すなって、って言うから、俺言いましたよね、絶対手出すなって言ったら、って言うから、昨日のコンサル生、何すか、って言って、まさか買ったんですか、って言うから、じゃああれじゃないですか、もうこっからもさらに下落していきますよって言ったら、本当に下落するんですかね、もう上がんないんですかねとか言うから、何言ってんですか。終わんないですよって。冬の時代、今ね、コインベースも人材切ってるわけよ。切り始めたわけで、要は新規の新入社員取らないってことね。で、ウィンクルボス兄弟の取引所のジェミニーも切ってるわけよ。で、今、マイナーさんたちも収益が出ないって言って、持ってたビットコイン、本当はね、取っときたいんだけど、値上がりすると思って参入してるわけだから、マイナーさんたちは。だマイナーさんたちも今、過去に、値上がりするだろうって持ってた分売り始めてないと給料払えなくなっちゃってるのね。あと電気代払えなくなっちゃってるわけよ。だから仕方なく今売りのフェーズになってるわけよ。これはもう3年前2019年の最初の方と全く一緒。コインベースは2019年の最初の方にも、まあ、新人入れるの止めて従業員首切り始めたわけよ。でマイナーさんたち、マイニングのシステム売ったりお金を売ったりって、これね、だから言ったじゃんお前ら、別に俺は世の中の見渡せるそのなんて言うんだろう、預言者ではないわけよ。だけどさ、この業界の先輩なわけよ俺。言ってみわかる？だってなんであなたたちが俺に中国輸入を教わるのかって言ったら、中国輸入業界の先輩だからでしょ。新聞屋だって新聞屋の先輩に教えてもらうわけです。入ってきたら営業の取り方だって営業の先輩に教わるわけですよ。先輩たちはできる人たちなんだから。それは全員じゃないけど。だから先輩とかに教わるわけでしょ。別に俺が中国輸入とか輸入やってなかったら俺に教わろうなんて思わないわけでしょ、みんな。と同じように俺はこの業界の先輩なわけですよ。だからその注意事項ってのが分かってるわけね。だから下落相場じゃないと買っちゃいけないよとか、ビットコイン以外に手を出すっていうのは相当リスクがでかいよとか、ビットコイン以外に手を出したやつから死んでいくゲームだよってちゃんと教えてあげてんのに、その教えてもらったことを守らないってどういうことなの？例えば中国輸入ではさ、じゃあ売れてる商品を探しましょう。まずはこのお店で一番売れてるのは何なのか、問屋さんで一番売れてるのは何なのか知りましょう。なぜなら売れてないものを仕入れても意味ありませんよって言ったら、みんなそうですねって言って、それを教えてるわけじゃん。 そうじゃん。季節物は、あれですよ、カラーとサイズ多いのやめましょうね、とか。それはなんでかって言ったら、この後ろのバックヤードに人が必要になっちゃうから、ね、化粧品1個売るのと、冷凍のカニとかを冷凍庫にパック詰めするのとかだと、もう大変さが違うから、バックヤードの人数が違うじゃん。冷凍のカニとかグラム測ったりするの大変じゃん。だから、こういう商品を選びましょうね。それを探すのがリサーチですよ。リサーチに時間かけてやりましょう。じゃないと、いくら売れる商品を見つけても、冷凍のカニとかだとグラム測るのも大変だし、冷凍庫でやらなきゃいけないし、そういうことをちゃんと知りましょうって言って、先輩からそういうのを教わるわけじゃん。なのにそれを無視したらどうなる？誰も扱ってなくて、冷凍庫の中でしか梱包できないものとか扱ったら、お前何聞いてんだよってなるじゃん。それを知りに来てるわけじゃん、先輩から。だからその先輩が教えてくれてることなわけじゃん。これダメだよ、これダメだよ、これダメだよって。それを無視するのはなんでかって言ったら目がドルマークになってんのね。で、なんで目がドルマークになってんのかって言ったら、これはお金持ってる人もそうなんだけど、やっぱり、その、お金が、守るほどのお金がない人であればあるほどそうやっちゃうわけよ。で、なんで守るほどのお金がないのかって言ったら、言うほど持ってねえわけよ、要は。それが理由なわけよ、今回のやつに手を出したってことは。ツイッターとかはキラキラしてるものばっか見せるわけじゃん。なのに飛びついてるって俺から見たらどういうことなのってことなわけよ。そういうことなわけじゃん。ね？予想してた通りですよ、周平さんって。あなたの予想してた通りですよって。うん。本当にこいつ持ってんですかねって言ってたけど、本当その通りなわけですよ。こんなのに飛びつくわけ。持ってる人から見たら守らなきゃいけないフェーズなのに、ステップンだーって飛びついちゃったわけ。10日に回収だって。まさか中国で禁止がいきなりこんなバブルのピークのほんと数日後にバーンって降ってくるって、もうかわいそうとしか言いようがないけど、まあ、これが人生なんだよね。結局、楽な方、楽な方とか、目の前に人参ぶら下げられると、人間ブレーキ不能になっちゃうわけよ。でもそのブレーキ不能に負けて、バーンって金突っ込んで、元気なくして、もう目が焦点が合ってないとか、もう、大体そういう奴らってもう普通の仕事頑張るとかなるから、2018年もそうだったわけよ。仮想通貨にお金入れてバーンって溶かした奴らいたわけよ。例えば青白王子とか。そういう人たちって、青白王子そうだから、2018年に仮想通貨ビットコイン以外買ってた人って全員お金なくなってんのね。で、青白王子さんって17年に仮想通貨の本書いてるぐらいなわけよ。で、いきなり18年ぐらいから仕事超やりまくってんじゃん。ああいう風になるわけよ。つまり何が言いたいのかって言ったら、もう考えると気が気でないから、もう普通の仕事急にいっぱいやりだしたりして、いきなりツイート数が増えたりするから、もう完全に失ったやつだから、それ。もうこっちはもうね、先輩だから分かるわけですよ、それ。もう手に取るように分かるわけですよ。ね？言ったでしょって言って俺生徒に言ったら、とか言うから、何そのって。まさか買ってんのって言ったら、って言うから。じゃあ飯沼じゃないですか、よかったじゃないですか、下がったんだからこっからですよって言ったら、とか言うから。なんですか、その返事と思って。だからもうね、聞いてねえわけですよ、先輩の言うこと。そういう奴らは、こういう商品ダメだよって言ってもやるんだよ。もう聞いてねえわけよ、本当に。先輩の忠告っていうのを聞きに来たのに、それじゃないなーとか、それじゃないのを信じたいなってやっぱなるんだろうね。はい。まあ、とにかく、今日俺がこれ何が言いたかったのかって言ったら、やっぱりね、今回のこれを見て、このブロックチェーンゲームって多分流行ると思うわけよ。今回のはポンジスキームって言われて、後から入ってきた人のその利益を食い潰してたっていう話なんだけど、俺多分やっぱゲームで稼げるとか、なんかこう NFT に価値があるとか、これ流行ると思うのね。ただ、やっぱいくら流行りそうだって思っても、いくら流行りそうだと思っても、この国で禁止だからって言ってバーンって暴落して、もう暴落したらどんどん下がっていくわけよ。で、今回一番やばかったのは、靴自体が NFT だから売れなかったんだって。仮想通貨とかだったらさ、差し値入れて売ったりすることできるじゃん。だけど、NFT だから、この靴は、このパワーが5、わかんないけどね、この防御力が3、なんとかが2とかいう、この靴自体は1足しかないから、他にもいろんな靴があるんだけどね。だから、売りたいって ってなってもすぐに買い手がつかなかったんだって。だから売れない売れない売れない売れない売れないって言って一気に下がっていったんだって。だからやっぱ NFT って売るの超難しいんだよ。あの NFT でさ、例えば池原さんとかが NFT 作ってたよ、1万体の NFT とか作ってて、これ90万円ですっていうなんか書いてあるじゃん、1万何イーサリアムですって。あれって PS5 を買い占めた転売屋が60万円で置いとくだけなわけよ。売れないわけじゃん60万円で。でも60万円でいつか売れればいいなって言って、その1万人みんなで60万円にしてるわけよ。わかる、言ってる意味で。売れたら確かに売却益50万円、10万円で買ったんだったら売却益50万円入りましたね、じゃあ税金半分の25万円ですみたいなことになるけど、売れないわけよ、ただ提示してるだけだから。わかる。でみんなあの BY なんだっけ、なんとか猿の絵あるじゃん、猿の絵も2000万とかするって言うけど、2000万で置いといてるだけなわけよ。置いといてるだけなわけよ、みんなでグルになって。2000万で置いとけば売れるわけじゃないから、 PS5 買い占めて70万で楽天で置いてるようなもんなわけよ。それで70万円の資産持ってるっていうのにはなんないわけでしょ。売れてからだけじゃん売却益って。だからいかに NFT って一点物とかだから、売るってなった時に希望の金額で売れない、さらに暴落した時に買い手がつかないっていうことに今回気づいた。そしてあのまあ、このブロックチェーンゲームってね、やっぱ流行ると思うんだよ、また一発逆転ありそうだから。でももうこんなに急に暴落するんだったら逆にもう手を出したら負けだよね。たとえこれからブロックチェーンゲームが10個出てきて、その中のどれか1個がメガヒットするかもしれなくても、9個で金を失う、どれかこの9個に手をつけたら金を失うってなったら、そんなに入れられないよね金で。うわーこれすごいってなった時に、前からやってたプレイヤーが、3ヶ月前からやってたプレイヤーがね、うわーこれなんだすげー人気になったぞっつったらさ、自分このゲームのこと知ってんだからどんどん入れちゃうじゃんかね。急に人気になってこれ当たったってなるから、そしたらいきなりどこどこの国で禁止ですって言われただけで、そいつらが投げ打って一気に減っていくわけじゃん。でまだまだ安心、まだまだ安心と思ってても、1日2日とかで半額半額半額って下がっていくわけよ。で売りたい、ダメだこれってなっても、 NFT だから買い手がつかないわけよ、一点物だから。わかる、言ってる意味。普通のコインだったら売り手はつくけど、みんなで共有してるコインだから。 NFT って一点物だから、どれにしようかなどれにしようかな、おでもまだ下がるわってなって買い手がつかないんだよ。はい、まあとにかく今回何が言いたかったのかって言ったら、そういう事件がありましたよと。で俺の言った通りですよ。で俺今回まとめたいんだけど、やっぱりあのね、今回ね、これね、このステップに手を出してない奴らってどういう風に考えてるのかっていうのを調べに行ったんだけど、もうステップに手を出さなかった奴らってもう腹の底から飯をわーってやってるみたいなわけよ。もう込み上げてくるみたいなわけよ。それをステップをやってて暴落食らった奴らが、そんな嫌な奴にならないようにねみたいなこと言ってるぐらいだから、相当みんな思ってるわけよ。例えば5月24日ぐらいにブワーってこれが儲かるって広まって、みんなが言ったわけよ。これやった方がいいよ、やった方がいいよって、もうすごいみんなも聞いたことあると思うのね。あの普通に仕事してない人たちとか、ちょっとこういうのに興味ある人たちは、でどうしようかなって悩んで、3日ぐらい悩んでて、ちょっと今更遅いような気がするなって人たちは、この暴落に巻き込まれなかったわけよ。そういう巻き込まれなかったけど誘われてた人、1週間ぐらい前に、そういう人たちが、おー、暴落してるけど、回収できんの？ 1 年ぐらい走んないとダメなんじゃないの？頑張ってねって言って、うぜーみたいなことを、ツイッターで書いてるわけよ、ステップングループのやつらが。ってことは多分、相当の人間、つまりこれね、暴落して、何もしてないんだよ。あの、何の損もしてないんだよ、やらなかったやつは。やらなかったやつは何の損もしてないんだけど、誘ってきて、やったやつが友達なわけじゃん、大体誘ってくるやつって。もう、その友人とかなのに、そいつらがもう、ほとんど持ってる資産を溶かしたわけじゃん。だって最低でも40万ないとできないんだから。それを溶かしたわけじゃん。そしたらもうさ、自分がいきなり格が上がっちゃうわけじゃん。だってそうじゃん。こういう話してる。パチンコをやらないだけで、世の中の男よりも、もう真ん中よりも、はるかに上に行けるって。 つまりほとんどの世の中の人間は男たちはパチンコとかギャンブルに手を出して勝手にみすぼらしく石田一世みたいになっていくわけよ。もう勝手にみすぼらしくなっていくわけよ。つまりパチンコをやらないだけで勝ち組の男にいられるの。世の中の真ん中のいい男よりもいい位置にいられるのね。なったらほとんどの男たちはギャンブルに手を出してもう廃人みたいな男になっていくから、年を取れば取るほど。だからもうギャンブルをやらないだけで男の中では勝ち組になれるって説があるわけよ。つまり今回はこのステップに手を出したやつらがもう200万貯めるなんて超大変なわけじゃん。その200万をまた2年かけて貯めなきゃいけないわけですよ彼らは。その時いくつだよって。そう、つまりもし俺じゃなくて誰か、あなたが200万持ってて、友達が200万持ってて、その友達がステップやった方がいいよって言って、どうしようかなって言って、俺はやるからって手を出したその3日後に大暴落して10分の1になってるわけじゃん。そうすると、この誘われてやんなかった方は、自分の周りの男たちの中では急にいきなり1段上がっちゃったんだ。なぜならこいつが200万なくしたかったんだっけね。言ってるばっかり。しかも200万っていうかもう相当な金入れたと思うよ。だってもう、単価が高いっていうのは分かってるわけだし、その参加するのに。単価が高いって分かってるわけだし、それやるってなったら相当金入れなきゃいけないわけだし、やっぱ自分の資金が1000万とかあったら、これ500万ぐらい入れようかとか、300万ぐらい入れようかって言って、最低でも3割で、本当に。欲深いやつだったら下手したら、1週間とか10日で回収できるって噂まで流れたから、勝負かけて全部入れたんじゃない?それ、貯め直さなきゃいけないわけよ、そいつら。そのためにはもう仕事に集中するしかないわけよ。だからそいつらのツイッター見て元気ないか、 YouTube 見て顔が元気ないか、それと仕事に急に集中して、いきなりツイート数が増えてないか調べたら、そいつの持ってた余剰資金の大半がなくなったから、あなたたちやらなかったやつらは飯うまーって言ってればいいわけよ。で俺はそれを見て、やっぱりこれはビットコイン以外かけられねえ、マジ怖えって思ってるわけね。俺は絶対にこのリスナーさんに飯うまーとか飲まれたくねえと思ったわけよ。もう自分の心の中に飯うま、飯うま、飯うまって歩いてる最中に現れてくるから、うわなんだこの頭はっつって。だってそうじゃん、手出してるから全員かなり負けたわけなんだから。俺何もしなくても格が上がったんだから、何もしてないのに飯うま、飯うま、飯うまって頭の中にいろんな、本当になんかあのジブリのさ、よくわかんない妖精みたいなやつがいっぱいいるじゃん。変な、あの顔なしみたいな顔したやつの妖精がいっぱいさ、森から出てくるじゃん。あいつらが頭の中にさ、飯うまって顔しながら出てきてさ、もうラーメン食ってる時も飯うま、飯うまって言うから、やろうって脳を支配されるぐらい、これ勝手になるわけよ。なるわけよ。で、俺思ったっけ、はなんだこれはって。しまった俺が仮想通貨で金を溶かしたってなったら、きっとバックパッカーとか、飯うま、飯うまってなるんだな、俺は絶対に失わないぞってなって、固く固くビットコイン以外は絶対買わないと心に決めた日でした。はい、ということで今日これでね、終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼いたします。
サラリー投資、俺は自分でビデオ作る、さらに燃やす投資、車ダイヤよりもまずはお金回す投資、走った金で買えるようになってからボーリー、ビットコイン、フッパライ、イーサリアム、占い、リップルーは4年前からまで積み立て、頭の中で未来数字浮かび、俺は組み立て、追い風、向かい風、関係なく積み上げ、俺はリップルー、マジでシンプル、まるでイーグル、たまにグーグル、投資独学やるぜ、そつなく時に暴落、見捨てられた春と声、投資見抜く表す頭角、乗客増えた時に俺はさらに一段と昇格、アクリビタリップルリップル、アクリビタ一点集中、ミリオネア仮想通貨投資、アグリビタリップルリップル、アグリビタ一点集中、ミリオネア仮想通貨投資、ミリオネア数字6 甘い話のうな自分の目で見ない個人投資家は決断自分がリーダーゼロから俺は気づき上げてきた買い時仮想通貨下げてきた銘柄なんて自分で決め人に頼るんじゃねえ情報入れて負けたって人のせいにすんじゃねえ自己責任上がる前に仕込むぜ波が立つリスク承知挑むぜ目先の勝ち負けよりも戦い方が重要知性重ね芝刈れ経験積む修行相場上げても浮かれないから相場下げても焦らないからマイペース保ちトレンド先行くレースキーケース絶対高級車で並べる通貨バブル聞いてバブル弾け下がり長く止まり見捨てられた時に勝って待つよ爆上げアグリビタリップルリップルアグリビタヒッテシューチューミリオネア仮想通貨投資ミリオネア数字老化防止